さあ始まりました水曜オリジンアワー。 お相手は
新都助新都
新都助朱里之助と
ケージャージです。
よろしくお願いします。4月1日水曜日生放送でお届けしております。
はい、ありがとうございます。
エイプリルですね。
エイプリルフール
見たいですね今日は、4月1日エイプリルフール、よく知らなかったですね今先ほどまでは。
あ、毎年、ね、
忘れますよね。
忘れるね。
なんか歴史的にも特になんか発祥不明なんでしょ。
あ、そうなんだ。エイプリ
ルフール、
この国とかも。
そうそう、
なんで英語だからね。なんか英語圏な感じしない。
4月アホでしょ。
4月ばっかでしょ。
4月ばっか。ああそうだ、
4月愚か者みたいなね。
お、歴史がなんかないみたいな感じで。
へえ、
聞いたことあるんですけど。
どっかのあれじゃないですか、また企業が、
はい、
儲けを出すためになんか
バレンタインみたいな、
みたいな
日本でいうチョコレートの、
そうそうそうそう、
そういうの。その場合、このエイプリルフールは一番誰が儲かってるのかっていう、
いや悪魔でしょ。
悪魔
悪魔でしょやっぱり。
いいなかそれ急にファンタジーやし、
コントでしょ。コントで
何でも悪魔が一番儲かってるって。
いや、なんかそういうね、キリスト系のあれじゃないですか、もしかしたら。
嘘をついたらなんかダメだよみたいなことですか。
なんか七つの大罪じゃないですけど、嘘の入ってる。七つの大罪は嘘入ってる。嘘って
なんかあの欲望とかなんか、なんか、
そうそうそう、でも食べ過ぎとかの
強欲とか、
なんか映画で、なんタイトルちょっと忘れた。パーシか、パーシって映画わかります。
パーシ、
わかんないですね。
わかんないです。もう4ぐらい続編が出てるんですけど、4ぐらいまで、行ったら犯罪とか今は世に溢れてるじゃないですか、それをなくすために法律で年に1回だけ皆殺しというか、なんていうんですか、人を殺してもいい日を作る。
殺人に関しての殺人だけは、
全ての罪をやっていい、もう行ったら強姦でも何でも、
すげえ面白
いっていう日を1日だけ国が認めるんです、アメリカが。
お
う
お
う
お
う、そしたら犯罪が他の364日は減るっていう、で就職率も上がるというか、失業率が減る
は
っていう、
なるほど、
データをもとにみたいな。
すげえ映画だな。
人口調整も兼ねてるみたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。だから貧困層からどんどんなくなっていくんですよ。やっぱ狙われる。防御ができないから貧困層は。
はいはいはい。
富裕層は自分のフィルターとか作れるじゃないですか。守る、その日だけは。もうロックして。
はいはいはい。
けど貧乏な人はそれができないから、どんどん家とかにも押し入れられて殺される。みたいな映画があるんです
よ。すごい映画だな。
は貧乏でも、まあ、中流階級的な。なるほど、はいはいはい、
みたいな映画があって、そしたら、なんかデータ的に本当にあの犯罪率が減るみたいな日があるんですけど、まあ、そういうものに近いんですかね、近いね。この日だけはもう嘘ついていいよ、その代わり あとは逆に嘘つけないみたいな。
なるほど、
縛りというかね、みたいな効果もあるんですかね。
いや、すごい。でも映画の方に行っちゃったな今日の
パーシも見てください、面白いですよ。
あ、その
もっと話題に上がりそうだけどね、こんな。
あ、確かに。
ていうか真のこのプレゼンがうますぎたんかな今。めっちゃ見たくなった。
マジか。あらすじやだ。
映画、
映画をあらすじだけで紹介して、なんか、なんかそういう人いるでしょ、あらすじ屋さん。
あらすじ欲しい人ね、営業振ってくださいよ、真にね。
あ、確かに。筋太郎、
あ、筋太郎。
でも筋太郎
って、玉袋
筋太郎
いるよ、すでにいるよその人は。
いるか、
あの人はスナックの方に行ってるからね。スナック紹介してるからな。
いいです、見てください、面白い
ね。
え、まあ、エイプリルフール
あるのかな。エイプリルフール、そういう
そういう効果があ
れがね、ないっていうことは本当に見えない、見えない。誰かが言った
ん
かな。
プロテスタントでしたっけ、なんかキリスト教で厳しいの2つあるじゃないですか。
俺はカトリックかなと思うんだけど、
厳しい方がなんかそういうのやってそうじゃないですか。
あ、
善良であれっていう宗教の厳しいのが、この日だけ
は
いいよっていう、もうこの日だけだよっていう。
あれ何でしたっけ、もう一つ。ユダヤ教、ユダヤ教はもうあれ絶対もう休めっていう日があるさ、休日、日曜日か。
ああ、そうなん
ですか。すべて絶対に休まんといけんさ。まあ俺もちょっと曖昧だけど、
仕事とかも絶対、
もう家事もだったかな、
ほう、
すべてやってはいけないみたいな。だからそういうのにも近いのかな。もうその6日は頑張れ、ただ1日週1回でこの日だけも何もする。逆にその何もするのがね、ストレスたまらんかなと思うぐらいの。
確かに何もするなって難しいですからね。
例えばカレーとかこぼしたら、
うん、
ここに子供が、はい、掃除したらお前そうなんで掃除してるってならんかなと思って、だから俺ちょっと細かいちょっとお笑いの目線で言ったらね、
あ
まあまあ掃除してるのこいつそのままでいいんだよそのまま今日は日曜日だからって、
どこまで細かいことなのかっていう
だからね、でもめっちゃ分からんけどね。
だからユダヤ人って商売上手なんですかね。じゃあなんか言うじゃないですか。
あ、なんかね、
あ、なんか金融業とかで発達してきたっていう、
ねね、
もう完全に休む日を作っちゃう
から、うまいんだぜね、その流れを作るのがね。
あ、オンオフ、
オンオフ
ね、あ、やっぱオンオフ大事なのかな。ワリ先生ずっとオフっぽいさ。
いや、オフだもんや、
お笑いずっとオフっぽいさ。
抜け殻やし
ただの、いや、あの人は逆にずっとオンでもあるけど、
あ、そっかそっか、
ずっとオンでもあるしずっとオフでもあるっていう、
あ、なんか2つ持ってんだな。
あの人はオンだけど反応がオフなんだけかもしれないですよね。
ああ、なるほどね。
資料
角度によっても
実はあのワリ先生でちょっと全然話脱線するんですけど、
うん、
あのワニ先生っていう、ワードがツイッターでトレンド入りしてて、
あ、なんか見たね。
そう、あの、すっとこどっこいのそばショーが上げてて、
うん、
で何これってショーに聞いたら、うん、あの今もう世間で大人気の鬼滅の刃の作者がワニ先生って言われてるらしいですね。
100日後に死ぬワニではなく、
なく
鬼滅の刃、
あ、そう、
鬼滅の刃の
いろいろあるな、ワニ先生、
先生が、なんかな、多分自分の自画像みたいなのを書くときあるでしょ。あ、漫画家が、
はいはいはいはい、
ちょっとちっちゃい、ただジャンプだったら一番最後のページに、
うん、スラムダンクだったら犬だ、犬じゃん、
あ、犬じゃねえか、スラムダンク、ね、スラムダンクは自分の絵じゃない、
あ、そう、うん、あれだ、ハンターハンターだったら犬だ
になる、うん、ね、まあそんな感じか、うん、
あ、なるほど、
うん、で鬼滅の刃はそれでワニを描くらしいから、
うん、
なんかワニ先生って、
先生つけて、
はあ、言われてるらしくて、
へー、すげー。
で今実際にワニ先生で、あのネットで検索しても、
うん、
あの芸歴10年のワニ先生の記事一個も出てこないっていう、
出てこないわけ、
う
ん、それでも
う全然出てこないんですよ。
いや、もう考えられんな、ワニ先生、
もう鬼滅の刃のことしか出てこないっていう、
まあ、鬼みたいなもんだからな、まあ、ベストなる存在だからな。
逆にそっか、
日光浴びたら消えるからな。
確かに昼見たことないな、じゃないよ。
野球やってるけどね、浴びまくってる、まあまあ、あれか。
でもあれも夜やってますから、
あれはあれか。そっかそっか。
うん、草野球の方は。まあまあ、ということで、エイプリルフールの話ですけど、まあそういう、ね、宗教的な絡みがあるのかという。
うん、
いう感じで、まあ今年もなんか、まあ各企業が、
うん、
まあ、ちょっと面白ツイートみたいな、
はい、やってました。毎年なんかありますね、そういう
の、ね、
うん、なんか例えば、うん、タカラトミーさんだったら、うん、
おもちゃの、
おもちゃの、うん、なんかミロのヴィーナス
はい
の、ヴィーナス像、
あの貝殻に乗っかってる、
はいはい、いや、上半身、あ、乗っかってたっけ、あの裸で、うん、あの左腕がない、
うん、ああ、銅像っていうか、うん、
彫刻
像、はいはいはい、
あれの左腕が見つかりましたと。
ああ、なるほど。
なんか逸話によると、左腕の、手にはリンゴが乗っかっていたのではないかと推測されていましたが、推測とは違い、発見された左手の上には宝トミーが乗っかっていましたみたいな、
あ、
トミカが乗っかっていましたみたいな。
なるほど。
やつで、この
なんか車の、
そうそうそう、
おもちゃが乗っかってた、
そうそうそう、レプリカのなんかやつを乗っけたりして、まあ、そういうなんか分かりやすいのから、もうこの新型コロナウイルスに関連した、
今まさに、
うん、これもエイプリルフールじゃなくてただのフェイクニュースやしみたいなのもなんか出回ってるらしくて、
う
ん、なんかなんかな、もうアルコールを飲んだら治るらしいとか、
お、
そうそう、なんか適当なやつが出回ってて、
ああ、これはちょっと悪意に満ちた方の、
そうそうそう、で実際にもこれはエイプリルフル関係なしに、
うん、
何ヶ月か前からどこの国だったかな、国名が思い出せないんですけど、
うん、
はい、中東あたりだったかな、なそのデマが出回って、
うん、お、デマが出回って、
いやいやいや、
すごい、
いやすごいことになったな、
死に準備してる
でしょ、いやしてないよ、いやここで俺笑わそうとしてないよ、
だからお前言うために、
だからニヤニヤしたんだ
も
ん、
いやしてないよ、
放送前、
いやいや放送前、
デマが出回る、デマが出回る、
6時10分に爆弾投下するぜデマが出回るが、
まさに今ね満を持して
俺の爆弾投下するのにニヤニヤじゃないよ、
や
ってないだろ、
すげえ手榴弾だったな、
いや手榴弾にもなってないよ、爆竹も何もなってないよ、
でも
爆竹が爆発しました、
う、
口の中で、あの出回ってなんかメタロ、メタノールを飲んで、
うん、
なんかちょっと消毒用とか、
そうそうそう、なんか200名を超える方が亡くなったとか、いうなんかニュースもやってましたね。
デマを信じて、
そうそうそう、
エタノール飲んじゃって、
そう、エタノール、まあメタノールって言ってたかな、
メタノール、
まあまあ細かいけど、
ああそうなんだ、
はい、なんかもうコロナっていうのも嫌っすねぐらいな、
コロナちょっとコロナ疲れっていうか。コロナねっちょりみたいな感じですね、もうなんか心が。
コロナねっちょり
みたいな感じするんですよ。
コロナねっちょりって言うんですね。
うんうん。なんかそんな感じするんですよ。どうしようもないさ。何もするなっつってもね、やらんと生きていけんし。
まあそうですね。
だからもう特効薬もね、2年後って言われてるのが、まあ1年後じゃないか。1年後っつってもね、臨床実験っていうの？ああいうのもしないといけないはずだから。特効薬さえね、だから俺、たまにちょくちょく出てたオルベスコっていう薬があるんだよ、喘息の。
オルベスコ、うん、はいはい。
これもテレビに出てたんだけど、俺ちらっと見たんだけど、はいはい、何週間か前に。俺これまさに今やってるんだけど、ずっと、はいはい、年に4ヶ月ぐらいかな、はいはい、季節の変わり目に、やってんだけど、はい、これが効きますかもしれん、効いてる効かないはやっぱデータ不足だからなんとも言えないみたいなテレビで言ってたけど、
はいはい、
そもそもの俺みたいなそういう喘息持ちはもう関係ないっていうか、一発発症してしまったら、
うん、あーはーは
ー、やばいなと思って、
うん、これもし合わさってしまったらっていう、
そうそうそうそう、
あー、なんかしかも東京のあたりとかだったら、うん、もう喘息持ちの人は本当に肩身狭いらしいですね。
あ、ごほごほしてるから
逆にコロナが怖いとかじゃなくて、
もうコロナじゃないかってなるんでしょ。
そうそう、だからどうしても咳出るから、でももうずっと咳してるから、
やだもう、
うわこいつなんかみたいな感じで、もう睨まれるらしい、めっちゃ。
なんか前言ったあのボコボコのやつパターンあるのかな。
ボコボコパターンはあれ、あ、アメリカの。
でも俺分からんけど、俺喘息ずっと持ってんだけど、はい、もう小児喘息の時から、
はい、
咳するっていうイメージがないわけよ、喘息って。
あ、そうなの。
咳ではないわけよ。
どういうことですか、咳ではないって。
ただ苦しいだけ。
ああ、なるほど。
だけだ。
気管が狭いパターン。
うん、そうそうそう。だからもう咳するっていうのがよ、俺全然1ミリもイメージないけど、みんなそん喘息って種類あるのかな。
いや、確かに。
デイジ聞きたいわけよ。
スコーって吸うやつもないってことですよね。
おお、
あ、朝と亮さんはもう喘息持ちで年から年中やっぱ咳してるんで。
あ、咳や
ってんだ。スコーっていうやつで。これでなんか薬で気管を広げてるわけよみたいなこと言ってた。
ああ、あれだから俺これなんだよな、あれ特効薬っていうか、あのなんていうの、緊急事態に使うやつなのかなと思うんだけど、青いやつかな、分からんけど、
はい、
これはあのテレビとかでやるやつ、はい、映画とかでシュッシュッでやって、ああすっきりしたって、
はいはいはい、
あれその場限りのやつだけさ。であれ1日2回ぐらいか3回かな、
回数制限、
あれ多分心臓に悪いわけよ、
言ってました。
あれは治す薬とかじゃなくて予防薬でもなくて、発作が起きた時の使うやつだっけ。
はあ、なるほど。
しかもすっちゅうやってたらもう気管区もなるし、
はあはあ、
なんかこれで多分先生にも言われてると思うんだけど、なんかこれあれば大丈夫みたいな、喘息持ちいっぱいいるわけよ。いや違うよって言ってんのに、俺が言ってんのに同じ喘息仲間で、いや先生こんなこと言ってないよって言ってんのに、みんなこれでいや大丈夫大丈夫って言って片っ端からダメになっていくわけよ。
はあ、
で俺はちょっと俺やっぱ先生派だから、
まあ、それは普通そうですよね、
先生の言う通りちゃんとやってたら、うん、もう全然発作も起きんし、でそういう緊急事態でやるのも一応毎回薬買うときに一応予備で買うんだけど、
はい、
これ一回も使ったことないからもう俺正直。
ああ、じゃあ家にありはするけどというところなんですね。
そうそうそう。
はあ。
だからもう全然ちゃんと言うこと聞いてやればいいんだけどな、じゃないけど、一応あと咳しないんだよな。何回
も
言うけ
ど。それはもうやっぱあるんじゃないですか、人によって症状。
あるのかな、やっぱりね。
それは初めて知ったな。
気管がもう強いんじゃないですか。
ケイジャス。気管マン来た俺、気管マン。
いや、まんまやし
よ。気管マンつけんなよ。
シュポシュポな、シュポポシュポポなって
る。いやいや、しかも、気管マンって言ったらこれ気管弱いマンだから。どっちかといえば。気管マンは多分気管強いよ。
ね、逆に。超えちゃったかな。
いや。
直してたつもりが、直すどころかパワーアップしてるみたいなね。普通、尋常じゃない
ぐらいの。いや、でも苦しいんでしょ、でも。
いや、全然苦しくなってない。
苦しくもないんだ。
だからお前予防薬だけでもいらないんじゃないかって思うぐらいの。
じゃあもう気管マンじゃないですか。じゃあ
気管マンかなやっぱり。
でもこの薬で言ったら、ジョンソン&ジョンソン、 が
ジョンソン・ジョンソン、
おいやいいよ、うまく言わんで、ジョンソン・ジョンソンだの CM でやってるけど、
スミス・アンド・ウェッソンだ、うん、
いやジョンソン・ジョンソンだから、
ジョンソン、
なんで全然違うやつをアンドで一緒にしちゃったんですか、
ハーブ・エンド・スパイス、あ、いいですね、
いやいやそれは S&B だろ、それは
H.B.
そうなんの。
S&B だ。
そうなの。
わからんけど。
セコトシコの元気時代のセコトシコさんね。
うん、セコトシヒコさんは何小声で言ってたけど。
いや、フルマラソンのね、セコさん。
いやいや、S.B. 関係ある。
S&B 職員だったっけ、昔。
あ、そうなんだ。セコさんが。いや、知らんよ、それは。じゃあ、ジョンソン・ジョンソンが、うん、ワクチン開発したらしいんですよ。
ええー。
これ、
もコロナに？
うん。これもっと、
あ、もうできたんだ。
これもっとニュースになっていいなと思ったんですけど、
確かに
本当に、はね、日経新聞に載ってて、
今
日の朝刊で、ジョンソン・ジョンソンがもうワクチンを開発したと、
うん、
で、普通は5年かかるらしいんですけど、
うん、
なんか、なんだったかな、まあ、僕も専門的なことは全く分からないですけど、
うん、
まあ、今までのワクチンの作り方とは違って、このウイルスの遺伝子情報から、作るという手法で、やるというところに成功して、で
本当にこれこそ嘘じゃないの？
いや、これはもう日経新聞だから、
ね、本当に。
で9月から、臨床実験、
あ、そういう段階踏まないといけない。
でも来年1月からもう普通に使えるような体制で、
あ、やっぱり
使いますと。
やっぱ年末年始って言ってたからな、そういうことか。あ、じゃあ臨床実験も、
そう、今から臨床実験して来年の1月にはもう、
あ、まあ副作用とかも見ないといけない。
多分だから10億本とかの、レベルでもう生産できる体制みたいな感じで書かれてましたよ。
すごいですね。
普通でも臨床実験もね、何年かかかるけど、そこも短縮するんだね。じゃあ相当
緊急事態です
か、ね、うん、ね、
世界的な、
うん、
そうだけど、なんか今までとは違う方法でできたみたいな。
だからもうこれでもやらんとね、特効薬作らんと、ね、もうあれですよ、もうだからコロナで、
はい、
大ダメージ受けるか、仕事できなくて大ダメージ受けるか、
うん、
仕事するためにコロナで大ダメージ受けながら仕事するかってなるからね。
うん、
早めにしてほしいですね。
ありがたいですけどね、一応は。
ツイキャスでも初めましての人もいますよ。
お
笑いカレー大好きわらばさんとかいっぱい来てますけど、ひーふーみーさんとか。
お
お、こっちで初めましてですかね。
あ、ひーふーみーさん、
うん、
初めましてって言ってる。
ケイジャーさん初めましてって聞い
てる。あ、ひーふーみーさん、
はい、
マジで
初めまして。
全然、
ありがとうございます。
ランリーレンさん、
ランリーレンさん
初めましてで、梨田監督もコロナにかかったよ。
え、
そうなんだ。
あの楽天とかの、
今楽天、
ね、あのこんにゃく打法でした。
こんにゃく打法ですね、
こんにゃく打法の梨田監督。
おお、
へえ、そうなんだ。
野球界もいっぱいいますね。
そっか、まあ、でも初めましての人がいっぱいいるってことは、
ありがたい、
はい、もしかしたらまあ逆にチャンスで、こういう時だからもう暇になってる人が多くて、ラジオを聞く機会が増えてる人は多いかもしれない
ですよ。もうラジオが今もあるじゃないですか、もう本当暇つぶし、最大の暇つぶしのツールじゃないですか。
ですかね。まあ、そう、世代によっては、ラジオが、まあね、主流でエンタメとして撮れてる人もいっぱいいますからね。
うん、テレビ見てもね、やっぱ暗いのニュースしか、
ああ、
コロナコロナでもううんざりじゃないですか。
確かに、
ね。志村さんとかも悲しくなるじゃないですか。
確かにね、志村さん、ね。
そうか、今日もね、それの追悼番組。
ああ
。
ないっすよ。すぐ消しますもん。
うん、確かにね。
いいニュースも悪いニュースも、うん、面白いニュースも全部コロナみたいな、
ね、
もう、うん、なんかちょっと笑える話とかも、なんか海外小話とか、
うん、
新聞とか見ても、うん、そういうちょっと笑える話とかもコロナ関連の面白い話みたいなのが、
ね、あ、
なるほど、乗っかってるんですよ、もうそこまで。
やっぱり時事ネタ的にやるんだな。
そう、しか
もテレビもなんか今こそ元気にみたいになってるけど、それがもうなんか悲しくなる。
なるほどなるほど。
今こそですよってもう空元気の感じが、
ああ
歌で元気に、まあ、笑いで元気にって言ってるけど、うん、それがもう悲しいというか、
まあ、これも非現実、
コロナ、コロボって言ってるじゃないですか。急に小麦粉出てきたじゃないですか。
衣だね、これもね。
これ衣っていうんだ、これ。
衣ねっちょり。これもそうなんですよ。全部ねっちょりに入るんですよ。
いや、衣ねっちょりは、それは美味しいやつよ、それは。
でもこういう時こそ、もう口なかげとこうガンガンやっていった方が。
なんでよ。
サワサワ聞かせ、サワサワ。
いや、サワサワ言ってないよ。俺の口なかげ。めっちゃ生えてるやん、
俺の口中毛なんすね。俺のみたい、
俺の口中毛そんなに生えてないわ。マイクにサワサワ言うほど。
新番組始まったのに。
いやいや、
あ、そう、
新番組俺の口中毛、うん、始まってないわ。
そう口中毛で頑張ろうじゃなかったっけ、
なんかそれ
タイトル
何のスポンサーがつくの口中毛で頑張ろう、
うまくいってます、よその番組の話しますけど、よそのラジオ番組、
よそのラジオ番組の話
しますけど、
RBC アイラジオの朝のアップの話、うん、いや一応今のところあの、うん、遅刻はしてないんで、うん、そういう意味ではまず大前提としてうまくはいってます、
うまくいってる
第一歩、うん、
でもゴーパチ沿いに俺の目撃情報来てる、
あどうよどう、
いや来てないし
あ来てない、
うん、お前むしろあの来てほしいやつさ俺本当に7時台と8時台にあの外に出るんすよ、
あなんかあ
そんなのもやってんだ、
テーフルみたいな
やつ、テーフルっていうか、あの
リンタロウさんとかやってたやつ、
ちょっとまあ、まあ、オンではあるんだけど2分ぐらい、まあ、外の様子を伝えるみたいな、スタジオに、まあ、ちょっとレポート的な感じで、
そこにじゃあいつも
いつもお前がいるっていう、
なるほどヘビーリスナーっていう紹介で
ラート共産党ラート幼児共産
党、ああはいはいラートの
ラートでぐるぐる回る
回って今日も朝のルーティンパフォーマンスやってますよみたいな、いや
ラジオでもったいないでしょ今日もラートでぐるぐる回ってますって動画見せてってなるよ、でも実際、うん、あの、2日前月曜日一発目放送の時に、うん、たまたまこのまあRBC アイラジオ前で放送してたら、うんうんうん、あの首里高野球部の一個下の下地健也っていう、うん、まあ、お笑い感じてたやつがで、
下健さん、
いや知らないでしょ
下健ちゃん、
下健みたいになっちゃったくしくも下健って、でこの下健じゃなくて下地健也が、うん、通ってインタビューしたりとか、
あそうなんだ、
そうそうそう、
あいつあっちへいるよな、
あそうなんだ、
俺も何回か
っめっちゃビジネス街っちゃビジネス街だからね、一応まあ人は、ね、まあ、そうですね、通りそうっていうか、
まあ、人通りはまあまあいまして、うん、まあ、でもただなんかもうニュースを読んだりするんで、この7時、あ僕はもうほとんど呼ばないんですけど、
はいはいはい、
まあまあ、そのコメンテーターの方とかがいて、やっぱり朝の情報番組なんで、
はいはいはい、
チャンネルが全然違うから、まだどんな感じなのかなっていう、俺も基本的に相づちで、よいしょとか、オッケーとかなんか挟める時に
挟めるわけ、
挟める時に
ニュース読んでる時に、
そうこれはなんか今のところ何も言ってないんですけど、なんかアナウンサーの中村美鈴ちゃんが、うん、それでは本日の日経新聞をチェックしていきましょうとか言った時によいしょ
邪魔じゃない
そうなんだ、
それでコメンテーターの方がなんか、うん、なんとかかんとかだねみたいな感じで、まあ、専門性の高いなんか会話をした時に、うん、なるほど、
うん、あ
とかなんか
低めの
なるほどうんとかなんか
世間の声を代弁してお前が合図し
でも俺も自分で聞き直したら、うん、俺この7時台なんか合図しこれいるみたいな時はありますけどね、へえそうなんだとかなんかただ一人アホが混じってるみたいなふーんとかなんか言ってる一人アホが混じってるみたいな、
いいんじゃないですか、でも
いいですか、米ちゃむさん毎朝聞いてるよ、
本当ですか、
ほら
ウッチーさんも首里が提供クレジット読むのがびっくりやわ、
うん、あそうそう提供クレジット、うん、読んでましたね、
うん、あめちゃくちゃこういう挟むというか相づちじゃないけど、
うん、
もうジャンルをいっぱい作っていいんじゃない、こうなったらもう誰も知らんけどやっていく
相づちジャンルを
もう一丁とか言ってじゃあ朝の新聞読みますなんか言ったらもう一丁
もう一丁一声読みますいやいや困ってだろ、
うん、コロナの患者が何人に増えました、もう一声とか、
うん、やっぱり79人増やすな
ってそこでお茶いっぱい飲んでくださいみたいな、なんかそういうお茶いっぱい
どんつめにすると思うよ
いやハードルをどんどんどこまで行っていいのかっていうこっそこそ行っていって、
あめっちゃウッチーさんから、うん、アドバイス来てます、
あウッチーさんよろしくお願いしますよ、
1個アドバイス1、
うん、
シュリ自分のこと言うときは、うん、俺っていうのやめた方がいいよと、
お、
俺がとかの話ですかね、
あこれは朝だからってことですかね、
なんすかね、あと、
はいはい、
番組でバイトの話はせん方がいいよと、
あ、ね、これはなんでなんですかね、
なんかやったんですかね、
もう専念してるみたいなことにしたらいい方がいいんじゃないですか、
からんすか、朝の番組のそんな見えないルールみたいなのがあるんですかね、
なんすかね、
自分のことは一人称は俺じゃないと、バイトの話はしない方がいいと、
一人称もチンで言った方がいいんじゃない、
いやいや天皇か
チンの話をしてもよろしいか、
いや天皇混じってるやし朝の番組になんで月水で天皇混じってる
いやいいんじゃないですか、
どうもチンですっつって
みんな目が覚めるじゃないですか、ありがたいっ
つってありがたいありがたいお言葉だっつって、うん、なんでチンがよいしょとか言ってる
逆音放送だ
本当に朝っぱらから
映画滝を耐えっつって
ねえ、まあちょっとそこら辺のね はい、ちょっと、はい、ことも聞いてみたいと思います。
ありがとうございます。
はい。
プロとして、うん、雇用主が RBCI さんだしと。あ、これは、加藤ちゃんさん。
な
るほどね。そんなことあるんだ。あ、RBC の顔に泥塗るってこと？バイトするぐらいしか。
掛け持ちやしってことになるんじゃない？
でもそしたら、他の。
まあそうか。
仕事もダメだよね。その理論で言ったら。ライブの話もできないし。そういうことじゃない、うん、お笑いでやってるってこと。
ライブは大事。
ちーさんはバイトの話はリスナーの夢がなくなるでと。
ああ、なるほど。
あ、そういうこと。
なるほど。
俺もいつかあそこにってことじゃない。
バイトだけ
やって、マイクの前に立ちたいっていう。
はいはい。
あ、じゃあ基本的にじゃあオリジナルはもう夢をなくしまくってるラジオなんだ。
いや、
あなたの夢をなくすラジオ、叶えるラジオと言ってますけど。
幅が広いって言い方でいいんじゃ
ない。まあまあまあ聞いてもらってる人が多いからっていうことなんかな。まあ、
うん、
あ、まあまあいろいろね、
うん、
温度の違いも感じつつ勉強もしていこうと思ってますけど、うん、はい、そこのオフトークをこのラジオでできるというね。
そうですね。
はい、FM 那覇の懐の深さにも、
うん、
はい、感謝でございます。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。origin@fmnaha.jp、すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
Tada ima.
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように
水曜オリジンアワーやっております。
はい、そうです。ありがとうございます。
さあ、それではこの時間はこのコーナー行きましょう。
お、しんとすけジャージのラララジオコント
なんか聞いたことあるリズムだな。なんかなかった。
はい、ということで今日も帰ってきましたよ。
おー、ありがとうございます、う
ん、ね、なんかこれは、うん、さっき聞いた話によると白目を向きながら書いたという話聞いたけど。
そうですも
ん。
白目向いたというか、もう気づいたら僕が倒れてて。
あ、なるほど。
気づいた。あ、台本出来上がってる。
あ、じゃあこれは あのお前が記憶ないうちに書いたってことは、
うん、
もうその天才の理論で言うとこれがお前の全てみたいな感じだ。何かが乗り移ってそこの作品ができたみたいな。
わからんわからん
わからんわからん。
海外ドラマのヒーロー。ヒーローわかるんです。
わかるわかる。
あれのアイザックみたいな感じです。白目向いて、したらもう白目向いてるうちに 絵が描き、
あ、未来のやつが、
そうそうそう、
描けるみたいなやつ
みたいな感じですかね。
ブルージャスティスの中田さんじゃないんだ。中田選手。
いえ、ブルージャスティスの中田選手誰それ。
プロレスラーの新日の。
いえ、さっきからスポーツ選手詳しいな。瀬古選手とか、
あの白目向いた時に腕ロック入るっていう、腕ロックした時に必殺技で白目向くっていう中田選手じゃないんだ。
いえ、全然違うでしょ。
IWGP11 連覇したみたいな。
めっちゃ詳しいやつや。プロレスとか
全然ついていけなかった。
まあまあ白目トークね。
白目トーク。
じゃあ帰ってきたんで行きますか。
はい、
はい、
じゃあ行きましょう。ラジオコント北斗珍拳。
やっはー。おい、ミスト食料、食料を持ってきやがれ。キャーケーン、ヒヒヒ、助けを呼んでも無駄だぜ。そうだ、お前も奴隷にするために連れ去ってやる。
おい、その子から手を離せ。
なんだお前は。
は陰部に七つの傷け、ケンチロー、
ケン
リン、待たせたな。いや、お待たせしすぎたのかもしれません。
いい回しが、全裸監督、さすが北斗鎮剣伝承者。
来るのは遅いが、行くのは早い。それでも、チローを名乗ります。それが私、ケンチロ
ー。キャッチフレーズが下ネタ、さすが北斗鎮剣伝承者。
ピチョンもなってるし。北斗鎮剣だ
北斗鎮剣とは、通信教育で学べる殺人拳法だ。
いや、こういうの普通、意思相伝じゃないの？
今からお前の体の気が集まるツボ、つまり飛行をついてぶち殺してやる。
ヒーローらしからぬ言葉遣いだ。
食らうがよい、北斗鎮剣。食らうがよい、北斗鎮剣王子、奥義。
いや、めっちゃ噛んでるやし、こいつ。
アナザースカイオーバー。
いや、まさかの横文字。
ああ、たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた普通これ一発とかじゃないの普通。
お前の命はあと何秒。
いや聞いてきた。え、どういうこと。
じゃあ5秒。お前の命は5秒で、
うん、適当だな。 5秒。
5、
あ、
4、
あ、うぎゃー。
3、2、1。イエーイ、ピタシ5秒。イエーイ、
いや、ケン、ありがとう。
ああ、さあリン、邪魔者はいなくなった。水と食料を集めろ。
ひゃっはー。
はい。
今日ははいでしたね、終わりましたね。今日はね、
いやー、
いや、よかった。
まあ、でもなんかいい感じじゃないですか。
いい感じでしたかね。
よかった。北斗鎮剣、
北斗鎮剣、うん、おお、あ、いいな。このお前の白目作品の方が、うん、なんかちょっと突っ込みながらできるみたいな。
あ、なるほ
ど。のはちょっとこのラジオコントのこの温度に合ってる気もしましたね、なんか。
おー、まあ、確かに
白目作品、
うん、
なんすか白目作品って。
いや、お前が言ってただろ。
まず、まあまあまあ、アホらしくて、
ちょっとね、下、ね、的なね、
うん、どうですか、このツイッターの反応は。
見てくださいよ、じゃあ。
はい、
リアクション芸人炸裂とかね。
うん、
どういうことですか、
ね。うまいなーとか。
うまいな。どこが思ってる。
趣里、このネタをアップでやってって。
いや、無理でしょ。
陰部に七つの傷ね。やっぱり
これも北斗神拳ね、うん、もう知ってたらより楽しめるんじゃない
ですか、ね。まあ、そうなんです
よね。
北斗神拳、
北斗神拳、
北斗神拳。
いや、よかったっすよ、本当に。
本家は胸に7つの傷なんですけど
ね。うん。イメージができるんですよね、知ってる人は、ね。
でも、陰部に7つの傷が見えているということは、もう、うん、そもそも諸出しできてるっていう。
そうなんですよ。
そう
なんですよ。そもそも。
うん、
し、
その、
あの、飛行をつくのも何でついてるか分かんないって。
そうなんですよ、ね。そこも。
一応、ここはもうイメージさせようと思って。
ああ、なるほど。
もう直接言わない。指かもしれないし、何かかもしれない。
ファンがね、勝手に妄想して伝説として化していくっていう漫画のねシリーズですよ、これは。
じゃあもう陰部に7つの傷で、そこだけはもうすごいけだけだしいけど、うん、上半身とかめっちゃ綺麗かもしれないですよね、逆に。
まあ本当に傷なし、
傷なしで、そこだけすごい傷あるなみたいな。
人をくり抜いてね、うん、くり抜けてきたのに、
どんだけのね、うん、人をくぐり抜けたらっていうね。
分からん、やっぱり伝承者レベルですからね。
はいはい。
無知の傷跡と
か、
あのろうそくの火傷跡、いろいろあるかもしれないです。
うん、でもこれ通信教育ですから。
あ、まあ、そうです
よ。あ、そっか、通信教育、
ね。通信教育ですからね。
何名かいますからね。
なるほど、なるほど。
なぜ傷がついたのかは分かんないですね、だから。
さあ、ということで、またね、
はい、
来週も。
うん、
来週も何か、
はい、うん、
何かしら。
ありがとうございます、いつも。
はい、ありがとうございます、うん。さあ、それではメールの方も、
はい、
紹介していきましょうか、
ありがとうございます。
はい。
じゃあ、あれ行きましょう。
はい、お願いします。
目覚めよ警察じゃない。
よいしょ。
ということで、こちら行きましょう。
はい。
水曜オリジンアワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
雨の東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
シンさん。
はい。
今日 T サージでお誕生日って言われてなかった？ お誕生日今日じゃないわよね、加藤ちゃんの聞き間違いかしら。っていうか。
さっきひふみさんもおめでとうって来てたんですけど。
あ、そうなんだ。
今月ではあるんですよ。
あ、そうなんだ。
4月19日ですね、僕は。
あ、じゃあ、ティーチャーカレンダーっていうのを T サージパラダイスで。うん。なんか作ってるんですよ、まあ、このラジオ沖縄で。
はいはいはい。
だそれにちょっと間違えて乗ってたのかもしれないし。
昔乗ってましたよね。
間違って
間違って
、あ、乗ってた乗ってた。だから俺も間違った時にお誕生日おめでとうってめっちゃ来る時があったんで、うん、その影響かもしれないですね、
まあ、
で
今月っていうことはもう
大体
今日でいいんじゃないですか。
もう誤差の範囲内。
そうですね、
うん、はい、あ、そうです、大丈夫です。
それかもうエイプリルフールかどっちかですね。
うん。して土曜のオリジンライブの YouTube 配信ありがとうございました。とっても楽しかったです。
ありがとうございます。
過剰書きで、新都助のお二人の出番も楽しかったし、
ありがとうございます。
ケイジャーさんの出番には沖縄代表の変わったネタがお受けだったし、シュリノスケさんの江守さんとの司会臨場感がありました。最初に視聴者が1000人を超えた後、終了の頃にはやや減ってたけど点点点、加藤ちゃんの思ったことね、
ダメ出しだ、
プログラムを見えやすく出してランクや順番や芸人さんたちの説明があると、見る側は助かるかも、常連さんは別として、あとこれを機会に出演者を選んだバージョン、過去ベンビー会みたいなハイブリッドなんか見れると個別のファンに楽しいかも。そして心の準備といえば、はい、初めて見た人が突然大音量を聞くとどうなのかしら、事前に楽しい説明を入れるといいかもよ。もちろんことぶきパンチさんのような大音量を楽しみにしていらっしゃるファンの方々はいらっしゃるはずよ。配信は本当にありがたかったです。ビールを飲みながら、そしてよそ様の司会を遮ることなく休憩できたりして、とっても楽に楽しませていただきました。東京は今コロナが恐ろしく流行り出したので、とても沖縄に行けない、移してしまったら申し訳ない、そんな時に YouTube で、オリジンライブを配信していただくのはとても嬉しかったです。可能な範囲で安全にお仕事したり休んだりしてね、ありがとうございました。週末は東京都から、外出自粛要請が出てました。普段も夜は外出自粛要請、そして医療体制は崩壊の手前。加藤ちゃんはコロナの騒動が収まるまで沖縄旅行を自粛します。今更になるけど、このメールの一番下に25日か水曜日に、県道関係者に届いたメッセージを添付してます。まだ沖縄はこんな状況ではないと思うけど用心してね、ということで。
ほう、
いやもうすごいですね、東京もこれ ね、 生々しいですね。テレビでしかね、
確かに
情報もらえなかったんですけど、やっぱすげえな、
まあ、東京しかも加藤ちゃんさんな、気をつけてくださいね。
医療体制の崩壊ちょっと本当恐ろしいですね。本
当怖いですね。
添付っていうのは何なんですかね。
読んでみます。
はい。
前剣道アンチドーピング委員会委員長であり、日本の免疫学第一人者である宮坂正幸先生ですかね。
はい。
緊急メッセージをいただきましたのでシェアします。剣道人だけでなく会社の方やお友達にお知らせいただけると幸いです。はい。今が正念場。日本の運命を救えるのは実は皆さんあなた方なのです。新型コロナウイルス感染症、COVID だったかな、 COVID-19 が世界中で猛威を振るっています。スペイン、イタリア、フランス、イギリスのヨーロッパ諸国では下のグラフにあるようにものすごい勢いで感染による死者が増えつつあります。感染拡大はアメリカにも伝播し、3月24日時点で、伝染者が4万2000人を超え、死者は600人に達しました。これに比べると日本は今のところ一見感染拡大をなんとか食い止めているように見えます。総理府の専門家会議が2月24日に、1、2週間が瀬戸際との見解を示してから約1ヶ月経過しましたが、未だに爆発的な感染拡大は起きていません。自粛疲れもあり緊張感も緩み、市民の間ではなんとなく解禁ムードすら出ています。実際東京や京都のお花見ができるところでは結構な人出となります。さらに東京、大阪のライブハウスでは若い人たちが相変わらずたくさん集まっているようです。2020年3月25日には文部省が新学期からの学校再開ガイドラインを公表し、事実上小中学校の 休校処置が解除されました。あたかも危機は過ぎ去ったようにも見えます。しかし皆さん、実は日本は正念場に差し掛かっていることをご存知でしょうか。現在日本を感染拡大の第2波が襲っています。1月2月、中国及び中国帰りの渡航者によって持ち込まれた新型コロナウイルス感染症の第1波が日本を襲いました。幸いにして大規模感染を起こす、クラスターをしらみつぶしすることでかろうじて感染爆発を封じ込めてきました。しかしここに来て世界各地に、拡散した、COVID-19 に感染した、大量の外国人や日本人旅行客が入国することで起きる感染拡大の第2波が起きています。政府の新型コロナウイルス感染症対策会議でクラスターこすっげ
えすごいな
長文。
あ、これってもしかしてメール用じゃなかったんですかね。僕なんか個人用ですか。
そのまま、
そうですね、
いやメールじゃないですか、そのまま送られてきてると思います。宮坂先生から。
おお、宮坂先生のやつだ。
そうですね、ま、ちょっと長いんで、
うん、
まあ、最後の方だけ、はい、皆さんお分かりいただけたでしょうか。今がまさに正念場です、うん、そして日本の運命を救えるのは実は皆さんあなた方なのですということで、これ名前も言いましょうか、うん、大阪大学免疫学フロンティア研究センター翔平教授、宮坂正幸先生ですね。
いや、宮坂さんが言ってるんだ、
我々次第ということで。
でもイタリアとかなんかね、お医者さんが涙ながらに
もうね、
メッセージとかあんなのもう
最初がね、あのひどかったんで、あのちょっと今言っていいのかわからないですけど、
うん、
この爆発する前に今コロナ大丈夫ですかっつってイタリアの人に、はいはい、そのイタリアの国でね、はい、いや大丈夫で、ハグできてキスできないんだったら俺は友達と死んでやるよって言ってたんですよ。
あ、もうそういう転生だったんだ。
2週間後こうなっちゃってるから、やっぱ国民性もあるのか分かんないですけど、その挨拶とかね、あんなのもね、まあ、あっちも旅行大国じゃないですか、イタリアなんてね。まあ大変ですけど。さあ、ここで、
はい、
目覚めを掲示していただきます。
よいしょ、
昔はご飯のおかずの、副菜は七輪で作ってなかった？だったよね。うちは、桜干しとか、丸干しが定番だったよ。という人も手を挙げて、はーい！ということで、桜干しと丸干しって何ですか？七輪で、おかずの副菜。
ほえー。
おかずの副菜、桜干しっていうのは桜葉っぱ？
なんだろう。ですかね、梅干しじゃなくて。
丸干しってなんですかね。
なんかあれじゃないですか、干物系ってことじゃないですか、シリン使うと。
なるほど、そうですか、そうですね。
魚とかそういうことなんですかね。桜だったらあれじゃないですか、馬肉じゃないですか。
違う。あ、なるほど、なるほど。
桜肉干し。
なんか桜ぼ
でも馬肉とか魚とかだったら副菜っていうかなんか。もう主菜になりそうだからね。
なるほど。
なんか本当にまんま桜とか。
でも七輪って今で言ったらおしゃれっぽいけど、当時は何だったんですかね。ね。
うん。それこそ魚焼くみたいな。
さあ、エジプト情報来てますね。
エジプト。
エジプトといえばベリーダンス。前に職場が一緒だった人がベリーダンスを習ってて、彼女が踊ってるレストランに見に行ったことがあるんです。うまいといえば。うまいかもなんだけど、てんてんてん。彼女は胸がないのと、あと背中の肉がすごいのが印象的でした。あ、そうそう。おひねりは全部先生に渡すんだって厳しい世界ね、ということで。
胸と背中が逆だったら完璧でしたけどね。
おい、うまいこと言うね。
どこがよや。
やっぱギンギン
だ。ギンギンじゃないよや。
ベリーギンギンダンス。
いやいや、どこがアップなってれば。
さあ、予想来てます。ダム 74.4%、体重 46.6kg、桃心先生が先週買われたラジオ1台。ではでは放送ちまって、ね。
買ったんかな。
すげえチェックされてる。
そしてもう無観客配信で、明日、第1木曜日、いつもベンビー会、はい、定期公演でやってるんですけれども、はいはい、ベンビー会は明日、オリジンの事務所から、生配信することが決定しまして、
そうなんです、
夜の8時半から、予定ですので、まあ、これ多分オリジンのアカウントからになるのか、ベンビーさんの、
事務所から。
ツイキャスからなのか、まだ今からですけど、告知すると思いますので、ぜひ、加トちゃんさんもね、他の皆さんも好きあらば、ご覧いただきたいと思います。
なるほど。
えきれるようにね、
うん、
頑張りましょう。
であとオリジンの無観客のやつも、うん、今日あの OTB のニュースにあの取材されまして、であれも多分ニュースでなんか乗っかると思いますんで、
ま
あ、こういうことやりましたみたいなやつで、まあ、そこら辺もね多分あさって金曜日の夕方のニュースで出るんじゃないかなと思ってますんで、
はい、
そこら辺のもう生配信主体になるかもしれないんでね、しばらくはよろしくお願いします、
うん、します。
じゃあ、
はい、
以上ですかね。あとメールがいっぱい来てますんで、
はい、
ぜひ、
はい、行きましょう。じゃあそれではこちら、紹介したいと思います。新藤助さん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせてもらってます。幼児教さんです。ありがとうございます。いやもう最近ね、毎週ありがとうございます。先週土曜日のライブ配信お疲れ様でした。
はい、
画面越しですが、とても楽しく見ることができました。
ありがとうございます。
皆さんのネタもとても面白かったです、
うん、
リアルタイムでコメントを書きながら見れるというのが新しくて良かったですねと。
あ、確かに
本当セアラガイおじさんはすごいと、
うんうん、
投げ銭システムというのも画期的で、気がつけば普通にライブへ行った時よりもお金を支払ってました。3000円ちょくぐらいと。ありがとうございます。ね、これはやられましたよ。ピンチを装ってこんな一般の善良市民から普段のライブよりも高い金額を支払わせるとは。
あ、確かに。
オリジンコーポレーションもなかなか巧妙な手口を使いますな。
そうなんですよ。オリジンそんななんですよ。本当に。
いや、これにつけ込んだ詐欺みたいになっちゃったけど。
うん、
というのは冗談でして、
うん、
本当はそれ以上に価値のあるライブだったと、毎回思ってますよと。ありがとうございます。ところで、首里之助さんは、他局の朝の番組開始おめでとうございます。
はいはい、
ありがとうございます。うん、他局なのでイニシャルでしかタイトルは言えませんが、うん、UP という番組ですね。うん、もうアップなってるし、これもう UP だから。
なんて番組ですか。
これアップって番組ですから、ね。
なるほど。
UP もアップなんですよ、これ読み方は。うんうん、聞いてみると首里之助さんはちょいちょい外へ中継へ出かけてますね。
なるほど。ちょいちょい。
でこれすごいな。そのタイミングを見計らって久米帰りの新さんの周りを私がラドで回って。いや発想かぶってるやしや。アウンの呼吸かや。隣でケージャージさんが観葉植物に切れ散らかすという状況で待ち伏せしてみてはいかがでしょうか。そうすれば聴取率も上がり、沖縄県民の生産性も上がるはずですと。
なるほどね。
長文ダブンとなってしまいましたが、うん、こんなご時世なので皆さんも体調に気をつけて頑張ってください。もしまたライブができるようになって私のラートが必要となりましたらいつでもお声かけくださいではではと。
いやいつでも必要ですよ。
いやすごいな、うん、発想がかぶり倒してるというしかも観葉植物に切れ倒すケイジャーさんがいる分、ね。
もっと強い。
相手の方が、
一つ。アベンジャーズみたいな。うん、見た目アベンジャーズ。
インフィニティフォーか。RBC 前でね、揃うかもしれませんけど。
うん、
いや、ありがとうございます。
そう。
ね、この投げ銭システムもありまして。
はい、
で、この、本当にね、まあ、わらしがみというね、エモヤンさんがやっているチャンネルで、
うん、
まあ、24万人ぐらいの登録者数がいるから、
うん、
みんなおのおのね、
うん、
まあ、いっぱいの人に見てもらえるチャンスということで、
うん、
もう鉄板ネタを持ってきてね、
はいはいはい、
もう生配信にぶつけたわけですよ、18組が。
うん、はいはい、
結局2時間ぐらいやって、うん、一番爆笑を取ったのが、チャックが開いたままネタをしていたワニ先生という。
うん、そうなんですよね。うん、
しか
も、ボケ、もう1個か2個しかなかったですね。あと全部ネタの説明ばっかりだったじゃないですか。
確かに。
だからもう
あのチャックに感謝ですよね、あれは。
うん。でもチャック、結局そこかいみたいな。
うん。
お笑いって不思議だなってね。
ね、
うん。はい、思いましたけど。
はい。
はい。でもね、ぜひチェックまたよろしくお願いします。よしきょうさん、ありがとうございます。
はい。
はい、そしてこちら来ております。新藤助さん、ケイジャージさん、こんにちは。青葉です。ありがとうございます。先週のオリジンライブお疲れ様でした。
はい、
飲みながら楽しませていただきました。
あ
と、そっか、新潟からもね、見れますから、
ね、
東京からも新潟からも。
飲みながらっていいっすね。
ありがとうございます。ワニ先生で視聴者増加には笑いましたと。そう。ワニ先生がチャック開いてて視聴者が増えるというね。
すごい。
やっぱエロですね。
みんなね。
エロなんだよ。
銀てますね、銀てますね。みんな。
銀てるって言
う
な、これ。
うん、銀てるね。
で、PS、自分の部屋にあるネパール募金代、
はい、
先週は2万935円から、うん、今週は2万1025円に増加。
うわ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、
これ先週の、メールで、はい、の、ちょっとレスポンスですね。
うん、
あの、両、この、なんだっけ、なんとかオフで。
ハードオフ。
ハードオフだっけ。
あ、はいはいはい、はい。
硬いものを売ったんじゃないかって言って。
そうそう、4000円で売れたっていうのが領収書が添付されてたじゃないですか。
うんうん、
その4000円を募金してくれてるみたいな。
うんうん、
で、4000円で売れてたのは、ソニーから出ている PS ビス、ビス、ん ?PS ビタ。
ビス、
ビタ。
PS ビータ。
はいはいはい。
PSVITA。
はいはいはい。
プレイステーションビータみたいな。
はいはいはい、はい。
あ、っていうやつがあるんだ。
あれですね。
ポータブルの？
ポータブル。
今は任天堂スイッチが人気だよねって。へえ。その売れたやつを募金してくれたんだ。
すごいな。
ありがとうございます。
売ったんすね。
なるほどね。
ありがとうございます、本当に。 身削ってます ね、
もうぜひ本当にね、今の時期厳しいと思うんで、もうこの募金どんどんね、普通貯金として
使ってください。何かあったら使ってください。
もう本当に全然ね、何かあったら、はい、最終ね、もう通して使ってください、もうね、うん。ありがとうございます、
毎年
ね、
いつも。
で、こちら、あの、キッコーマンの豆乳飲料の、チョコミント味のやつと、で、いちごチョコミントっていう、これはゼリーかな、アイスカップって書いてる。ね、青葉さん、チョコミントが好きって話でしたっけ？
してましたね、
それ、うん、チョコミント味の商品もね、ちょっと添付されてきてますけど、飲みながら楽しんだっていうのは、この豆乳飲料を飲んだってことなんですかね、健康的でいいですね、うん、ありがとうございます、またよろしくお願いします、
う
ん、
はい、ありがとうございます、
はい、さあ、そしてこちら、
メールめっちゃ来てますね、
ありがたいですね、ケージアジさん、しんとすけ、しんさん、しんとすけ、すりすりこと、しりのづけさん、よれてないよ、こんばんは、吉本沖縄、なみちゃん推しコータです、
はい、ありがとうございます、
先週のオリジン配信ライブ、お疲れ様でした、
ありがとうね、現場にも、
閲覧者数、閲覧者数パネーでした、びっくりしました、そして、しりのづけさん、ラジオの朝の顔、おめでとうございます、うん、月火水のパーソナリティは、首里高出身ということで、なみちゃんやただの秋のりポジティブ歩さんなどの首里高出身がいつかゲストで出たら嬉しいなと思ってます。
俺はよ。俺はよ。
さすが。
一番俺はよ。
さすが
すごい、もう芯もいじるようになって。
だからよ。
さすが光太くんだ。それじゃあ最後までラジオ頑張ってくださいと。来てますよ。
芯は外担当だから。
俺外担当で。
本当じゃないから。
外担当だ
から。缶ビール片手に。
幼児教さんとね。幼児教さん。
幼児教さん。
幼児教さんももうダート乗らんでね、芯と座ってからダート置いとくだけっていう。
なんで持ってきたばっていう。
缶ビール朝から。
はい。光太くんもね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。さあ、そして、こちら。シンさん、シュリノスケさん、ケイジャーさん、こんばんは。
こんばんは。
骨付き肉の肉を食べながらの放送、お疲れ様です。いや、食べてないわ。最近宝くじ、高額当選した沖縄大好きですと。
おー、おめでとうございます。
本当に宝くじ、高額当選。
今日マスカ。
いいなーと来てますから。
プリルじゃない。
いや、当選してないやしや。
プリルフール？あ、そう、なるほど。
プリルフールだ。
なるほど。
プリルフールね。
A までいい。
プリルの方ね。さて、4月がスタートしました。
はい。
世間はコロナウイルスで暗くなってきていますが、3人はお元気ですか？
元気です。
元気っすよ、めっちゃ。僕はゴロゴロするほど元気です。元気だな。あれ？これ元気じゃなくて、ただ怠けてる？うん、さて、冗談はここまでにして、新年度はオリジナルは、これからも応援していますので、よろしくお願いいたします。では、最後まで放送、ファイトだよ、うん、うん、ファイトだよ、と。そうか、新年度か。
ですね。
そうですね。まあ、そうですね。まあそうそう、今年度もオリジンアワーはね。
学校も自粛自粛だからね。あんま始まった気がね。
うん、しかも他の曜日に比べてメンバーが唯一変わってないのがこの水曜日ですから。
あ、そっか、変わったんか。
そう、月、火、木、金と全部メンバー変わってますから。
変えられないんじゃないっす。
もう。
だって、リスナーさんから金むし取って
る
から。
そうっすよ。だから我々はもうネパールで一つになってますから。
そうそう、だからもう。
変わりようがないっす。
変わりようがね、うんうん。
これだけはね、だからネパールが繋いだ絆と。
なるほど。
じゃあ、ラムから参りますか。ラムに感謝だ。
うん、そう、うん。このままね、また頑張りたいと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。うん、さあ、そして、しんさん、しゅりのすけさん、ケイジャーさん、大城熊さんへ、はい。お久しぶりです。目の下の熊ですと。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。しんとすけジャージの、ラジオコント最高ですと。
ああ。
待ってました。
嬉しい。
これが本当のお笑いですよ。エッジが効いて最高に面白いです。
すごいっすね。
そうなんだ。
今日に限って、今日の下に限って。
僕たち、今まで本当のお笑いを突き止めるためにね、うん、もう、日々頑張ってましたけど、これが本当のやつだったんだ、うん、
やっぱこれな、やっぱ白目なんですよ、白目の。
僕と陳剣が本物
だったんだ。僕と陳剣です
ね。やっと4コマ漫画大喜利のプレッシャーから解き放たれました。
あれそう。プレッシャーに感じたんだ、あれ。
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てようのね。
いやいや、別にこれがあるからやってないわけではないですから、
ね、そうですね、う
ん。いつでも復活してきます、
ね、すぐやりますからね。
じゃあ来週やりますんでお願いします。来週やりますから ね。
いや、地獄で。
2年前に引退しようと思ったのですが、うん、皆さんのラジオのおかげで卒業が少し伸びてしまってました。
ああ、なるほど。
卒業ってのはどういうこと？
言ってました、もうやめようかなみたいに言ってたじゃない
ですか。4コマすか？
なんか、その後になんか、この話、我々のネタでやってるとか、
はいはい、
あの、しんとすけが。
はいはい。
で、また、もう一回頑張ってみようかなっていう、そのことじゃないですか。
マジですか？で、うん、とても楽しい時間でした。
うん、
漫画家は引退して、アニメーターになります。
うん、すげえ。
マジか。
逆にまたすごいことになりません？
じゃあ4コマは終わるんですか？
俺たちが。
4コマ自体はじゃあ、あれかな。
というか、俺なんかのコーナーに振り回されすぎません？そしたら。俺なんかがやったから2年伸ばして、俺なんかが辞めたから本当に卒業するってこと？ まあ、たまたまなんですかね。
たまたまじゃないですか。昨日決めてたんじゃないですか。
まあ、そうでしょうね。
アニメートでもアニメーターになるんでしょ
う。まあ、そっか、まあ、レベルアップというか、まあ、展開が変わったと。
また次のジャンルってこと
ですか。はいはいはい。違うジャンルで活躍されると。え、そうなんだ。
すげえな。
応援してますよ。また情報ください。
そうですよ。
はい。じゃあね、ちょっとチェックしておきますんで、これからも。はい、ガジュマルファミリー。でも、早速来週やりましょうか。
上人だったのに、もうさらに、あれですね。
うん。
ほかげレベルになった
いやいや、まずね、全然、桃先生、忍者じゃないからで、これからも頑張ってください。応援しています。はい、2020年4月1日、桃地心ザブザよりと。忍者やしや。
言っちゃってる。
いや、忍者やしや。
忍者はメール送らないよ。
自分で言ったら変わってくるよ。
ふみだよ、忍者が送る。
メールじゃなくて。ここで、ふみが届いております。
あぶりのやつ、あぶりのやつ。
ねまたちょっと情報あったら教えてください。
はい。
はい。
すげえです。
ね
え、
すごい。でも、今日の時点ではガジュマルファミリーやってましたから、
うん、
ね。どのタイミングなんですかね、ちょっとわかんないですけれども。なんか、言える範囲で教えてください。
4月1日って、わざわざ言ってること。なるほど。もしかしたら、
もしかしたらね、もしかしたらね。
そういうことか。
もしかしたら。
恥ずかしい。
わからんわからん。
やっぱね。ね。顔がね、恥ずかしい顔してますね。
誰が年中恥ずかしいよ。で、もう時間ですけれども、ラジオネーム、幼児教さん、追伸、今日の今度、くだらなすぎて笑ったと来てますね。
ああ、嬉しい。
じゃあもう、パッとケイジャーさんの発表だけ行きましょうか。
行きましょう。
はい。本日の、沖縄のダムの貯水率、75.4%!
惜しい。
加藤ちゃんさん、74.4 で来てましたから、1% 違い。
ちょっとね、雨が降っちゃったんで、少しね、維持しました。
はい。う
ん、
さあ、そして、
すっとこどっこいそばショーの本日の体重、不計測。
不計測。
測ってないんですよ、今日は。
いや、また怠けてますね、あいつは。
あいつ怠けてるんで、ちょっとね。
うん、自粛してるん
で。何を自粛してるん
で、体重自粛で言ってるんで。
はい。はい、ということでね、本日も聞いていただいた皆様ありがとうございました。健康に気をつけて1週間また頑張っていきましょう。来週水曜日またお会いしましょう。お相手は、
しんとすけしんと。
しんとすけしりのすけと、
ケイジャージでした。ありがとうございました。